半七取り物帳。金のろうそく。岡本喜道。一。秋の夜の長い頃であった。私が例のごとく半七老人を訪ねて、面白い昔話を聞かされていると、六畳の座敷の電灯がふっと消えた。停電か。老人は、ばあやを呼んで、すぐにろうそくを持ってこさせた。暗灯やランプと違って、電灯は便利に相違ないが、時々に停電するのが難儀ですね。それでも、お宅にはいつでもろうそくの用意があるのには、感心しますね、と、私は言った。何、感心するほどのことでもない。私なぞは昔者ですから、ランプが流行っても、電灯ができても、なんだか人間のうちにろうそくは絶やされないような気がして、いつでも蓄えておくんですよ。それが今夜のような時にはお役に立つので。二口目には、昔物というが、明治30年前後のこの時代に、普通の住宅で電灯を使用しているのは、むしろ新しい方であった。現に、私の家などでは、この頃もまだランプを灯していたのである。新しい電灯を用いて、古いろうそくを捨てず、そこに、半七老人の性格が現れているように思われた。今日と違ってその頃の停電は長かった。時には30分も1時間も東京の一部を闇にして諸人を困らせることがあった。今夜の停電も長い方で主人も客も夜風に瞬くろうそくの暗い火を前にしてしばらく話し続けているうちに、そのろうそくから縁を引いて、老人は金のろうそくという昔の探偵物語を始めた。ご承知の通り、安政2年2月6日の晩に、藤岡藤十郎、野州無宿の富蔵、この二人が共謀して、江戸城本丸の御金蔵を破って、小判4000両を盗み出しました。この御金蔵破りの一件は、東京になってから芝居に仕組まれて、明治18年の11月、浜町の千歳座で、九蔵の藤十郎、菊五郎の富蔵という役割でしたが、その評判が大層いいので、私も見物に行って、今更のように昔を思い出したことがありました。その安政二年は、私が33の年で、いわば男の働き盛りでしたから、この一件が耳に入ると、さあ大変だというので、すぐに活動を始めたんです。もちろん、私ばかりじゃない。江戸中の御用聞きは総がかりです。八丁堀の旦那衆も私どもを呼びつけて、みんなも一生懸命に働けという命令です。その時代のことですから、ご金蔵破りなどということは、決して口外してはならん。一切秘密で探索しろというのですが、人の口に戸は立てられぬの例えの通りで、誰の口からどう漏れるものか、その噂は、もう世間にパッと広まっていました。その年の4月2日の夜も、やがて4つ、午後10時に近い頃である。 両国橋の西寄りにあたって人の飛び込んだような水音が響いたので、西両国の橋番小屋から橋番の親父が提灯をつけて出た。両国橋は天保10年4月に架け替えたのであるが、何分にも96軒の長い橋で、昼夜の往来も激しいところであるから、17年目の安政2年には、ところどころにおびただしい破損ができて、陣馬の通行に危険を感じるようになったので、今年の3月から修繕工事に取り掛かることになって、橋の南寄り、すなわち大川の下手に仮橋が作られていた。その仮橋から何者かが飛び込んだらしいのである。夜は暗く、ことに小雨が降っている。一方には橋の修繕工事用の足場が高く組まれている。それに並んで仮橋が架けられている。木材や石の類を積み込んだ幾艘かの船もつながれている。その混雑の中で橋の上から提灯を振り照らしたぐらいのことではどうなるものでもない。結局は何の発見もなしに終わった。橋板は多年の経験でその水音が何であるかを知っていた。それは重いものを投げ込んだのではなく人間が飛び込んだか。あるいは投げ込まれたに相違ないと言った。ただし、暗夜のことであるから、不完全の仮橋から何か粗相で墜落したのかもしれない。いずれにしても、男か女か、その人間の行方はわからなかった。それから6日目の朝である。神田三河町の半七のうちの裏口から古文の幸次郎が目を光らせながら入ってきた。おはようございます。早速ですが親分、両国の一件を聞きましたかえ。両国の一件。四五日前の晩に誰か落ちたというじゃねえか。あの長え仮橋の真ん中に提灯一つぶら下げておくだけじゃ、不用心だ、と半七は顔をしかめた。そこでその死骸でも上がったのか。まあ、上がったようなわけで。実は昨日の昼過ぎに何かの仕事の都合で、髪の方の流れを少し据えたので、西寄りの仮橋の裾の方が、浅くなって干上がった。そうすると、女の死骸が沈んでいるというので、人足どもは大騒ぎ。まあ、お聞きなせ。それがおかしい、と、幸次郎はいよいよその目を光らせた。その女は風呂敷包みを大事そうにしっかり抱えている。その包みを開けてみると、大きいろうそくが5、6本。いや、確かに5本あったそうです。ところが、そのろうそくが馬鹿に重いので、こいつは変だなと言って、人足の一人がその1本をそこらの杭に叩きつけてみると、なるほど重いはずだ。芯は金抜くの延べ棒で、その上に、ろうを薄く流しかけて、ろうそくのように見せかけてある。これにはみんなも驚いて、早速に係の役人衆に訴え出る。それからだんだんに調べてみると、どのろうそくも芯は金抜くのこしらえもの。どうです。全くおかしいじゃありませんか。おかしいな。そこで、その死骸はどんな女だ。わしは見ませんが、何でも32、3の小粋な女房で、その風呂敷包みの他には 何も持っていなかったそうです。体に傷はなし、水を飲んでいる。確かに、身投げにそういねえというのですが、さて、そのろうそくがわからねえ。芯が金木でこしらえたろうそくなんていうものが、この世の中にあるはずがねえ。一体その女がどうしてそんなものを抱えていたのか、一線にしなけりゃなるめえと思うのですが、どうでしょう。おめえの言う通り、こりゃ、売っちゃっておかれねえな、と、半七は膝を立て直した。おい、こう、しっかりしなけりゃいけねえ。魚は案外に大きいかもしれねえぞ。どうもただごとじゃなさそうですね。何しろ、いいことを嗅ぎ出してきてくれた。さあ、帯を締め直して取りかかるかな。金のろうそくについて、半七がにわかに緊張の色を見せたのは、それが、かの御金蔵破りに関係があるらしいと認めたからである。犯人が何者であるかはっきりしたのは、その翌々年、すなわち、安政四年のことであって、その当時は全く目星がつかない。江戸城内の勝手を知っている番士、またはその家来どもの仕業であるか、あるいは町人どもの仕業であるか、その判断にも苦しんでいた矢先であるから、少しの手がかりでも見逃すことはできないのである。いずれにしても、江戸城内に忍び入って金蔵を破るほどの大胆者である以上、彼らにも相当の覚悟があるはずで、右から左にその大金を湯水のように使い捨てるような浅はかな愚かなことはしないであろう。おそらくどこにか埋め隠しておいて、戦技の緩んだ頃にそっと持ち出すという方法を取るであろうとは、何人も想像するところであった。さて、その金を隠す方法は、まず、自宅の床下に埋めておくのが普通である。次は、人の目につかないような場所を選んで、何かの目印を立てて埋めておくのである。これは誰でも考えることで、今度の犯人もその一つを選んだであろうと察せられるが、その他の方法は、その小判を見つぶして、地金に変えてしまうことである。通貨をみだりに地金に変えることは、国宝見つぶしの重罪に相当するのであるが、すでに金蔵を破るほどの重罪犯人であれば、そのくらいのことは、はばかるはずもない。たとえその小判の全部でなくとも、その一部を居つぶして何かの形に変えておくようなことがないとも限らない。純金の延べ棒を芯に入れて、それを大きいろうそくに作っておくなども、確かに一つの方法であると半七は思った。金蔵破りの盗賊が一人の仕業でないのは容易に想像されることである。少なくも、二人または三人の同類がなければならない。ことに、いつぶしなど企てたとすれば、まだ他にも同類がありそうである。半七は、すぐに子分らを呼び集めて、江戸中のろうそく屋と、金銀細工の職人を片っ端から調べてみろと言いつけた。さあ、これからどうするかな。何しろ一応は現場を見ておく必要があるので、半七は幸次郎を連れて出た。四月初めの大空は青々と晴れて、町には初合わせの男や女がにぎわしく往来していた。昔ほどの景気はないが、 それでも、初月を売る声が威勢よく聞こえた。すっかり夏になりましたね、と、幸次郎は言った。寒い時も困るが、俺たちの商売も、暑くなると楽じゃねえ。一体、両国橋の繕いというのは、いつ頃までに出来上がるのだ。五月の末、川開きまでに休むのでしょう。それでなけりゃ、土地のものが浮かばれませんよ。そうだろうな。柳原土手の夏柳を横に見ながら、二人は西両国へ行き着くと、橋の修繕はなかなかの大工事であるらしく、その混雑のために広小路の工業物はすべて休業で、職人や人足を目当ての食い物屋ばかりが繁盛していた。おい、ニシンのかば焼きはどうだ？と半七は幸次郎を見返って笑った。いやあ、ごめんだ。あんまりそうでもあるね。作事場の役人に断って、半七は狩橋のあたりを一応見回った後に、西の橋番を訪ねた。両国橋は、東西に橋番の小屋があるわ。金のろうそくの一軒は、橋の西寄りであったので、すべて西の橋番のかかり合いとなったのである。橋番の九八という親父は、半七の顔を見知っているので、丁寧に挨拶した。親分さん、ご苦労でございます。まあ、おかけください。昨日はこの川で大変な掘り出し物をしたというじゃねえか、と、半七は腰をかけながら言った。俺も一生に一度はそんな掘り出し物をしてえものだ。いえ、お前さん、あの女がチラシ紙になって、恐ろしい顔をして死んでも話すまいというように風呂敷包みをしっかり抱えていたのを見ると、欲も得もありません。金のろうそくでも金の延べ棒でも、あんなものをもらったらきっと執念が残ってたたられますよ。32、33で小粋な女だそうだね。今は堅気のおかみさんでも、若い時にゃ泥水を飲んだ女じゃないかと思われました。木綿物じゃありますが、小ざっぱりしたなりをして、まあ、見たところ困る人じゃなさそうでしたね。困るはずはね、金の棒を抱えているくらいだ、と幸次郎は笑った。まあ、その晩のことを、親分に一通り話してくれ。二。一体その女は自分で飛び込んだのか、粗相で落ちたのか、誰かに突き落とされたのか、おめえに心当たりはねえのかね、と半七は聞いた。それは昨日も検死のお役人からご詮議がありましたが、全く何も心当たりがないのです。私はただ、ザブンという水の音を聞いただけで、すぐに提灯を持って出ましたが、男か女かわからないので。九八は少し曖昧に答えた。身投げを見つけたらば、すぐに救うのが橋番の役であるが、今や欄干に手をかけたものを止めることはあっても、すでに飛び込んでしまったものを救い上げることは滅多にない。九八も水音に驚かされて、一旦は出て行ったものの、もう遅いと諦めて、いい加減に引っ返したらしいのである。しかも、それが女であるとわかって、彼も、いささか気が咎めないでもなかった。その時代の習慣として、男を見殺しにしたよりも、 女や子供の弱い者を見殺しにしたということが余計に不人情と認められたからである。しかし、今の半七にとってはそんな戦技はどうでもよかった。彼は重ねて聞いた。その晩はまあそれとして、その後にも別に気のついたことはなかったかね。それがねえ、親分、と、九八は声を低めた。実は少し変だと思うことがないでもないので。その明くる日の朝、ようよう夜が明けた頃に一人の男が狩り橋の上に突っ立って、しばらく水の上を眺めていたのです。その時はさのに気にも留めませんでしたが、ご承知の通り、その日は朝の四つ頃から雨が上がっていい天気になりました。そうすると昼過ぎになってまたその男が橋の上に来て、今朝と同じように水を眺めているのです。それが二日も三日も続いたので、いよいよ変だと思っていると、ねえお前さん、昨日、女の死体が上がってみると、死体はちょうどその男の立っていた橋の下あたりに沈んでいたわけで。してみると、その男は何かのかかり合いがあって、女がそこらに沈んでいることを知っていて、幾度も川を覗きに来たのじゃないかと思われるのですが。そんなことがあったのか。そこでその男はどんな奴だ。もう四十近い色の浅黒いがっしりした男で、まんざら野暮な人でもないような風をしていました。もちろん別に証拠があるわけじゃありませんが、ひょっとすると死骸の女の亭主で、じいさん、えれえと、幸次郎は口を入れた。俺もその話を聞いてすぐにそう思った。世間によくあるやつで、女は夫婦喧嘩でもして飛び込んだのかもしれねえ。それにしても、やっぱりわからねえのは金のろうそく。どうしてそんなものを抱えていたかな。それがわかりゃ司祭はねえと、半七は苦笑いした。いや、わからねえところが面白いのかもしれねえ。その男は今日も来たかい。今日はまだ見えないようです、と、九八は答えた。死骸が上がってしまったので、もう来ないのかもしれませんよ。と、半七は薄く目を閉じて考えていた。その男は西からか東からか、早く言えば日本橋の方から来たのか、本所の方から来たのか、それもわからねえかね。いつでも柳橋の方から来るようですから、あの辺の人か、それとも、神田か、浅草でしょうね。いや、ありがとう。ご用とは言いながら、とんだ邪魔をした。おいじいさん、こりゃ少しだが、タバコでも買いね。話うなぎの代わりだ。九八にいくらかの銭をやって、半七はここを出ると、幸次郎も続いて出た。親分、女の亭主というやつはもう来ねえでしょうか。来ねえだろうな。困ったことには二足どもが見つけ出したのだから、方々へ行って喋るだろう。そんな噂が立つと、奴らもきっと用心して証拠物を隠してしまうに相違ねえ。気の早い奴はどこへか飛んでしまうかもしれねえ。ぐずぐずしていると、せっかくの魚に網を破られてしまう。なんとか早く拉致を開けてえものだな。橋番の親父はもう少し気が利いていりゃ、なんとかなるのだが。 あんなもおろく親父を頼りにしていて、神の御用が務まるものかと、半七は笑った。まあ、柳橋の方へ行ってみよう。女の亭主らしい男が、柳橋の方角から来たというだけのことで、その方角へ向かって行くのは、はなはだ知恵のない話のようであるが、柳橋の方角から来たというのに対して、本所深川の方角へ向かうわけにはいかない。たとえ、何の当てがなくとも、ともかくも、その方角へ向かって探索を進めてゆくのが、その時代の探索の定石であると、半七老人は説明した。前にも言う通り、橋の工事で広麹は普段よりも錆びれていたが、それでも食い物屋の他に、大道は金土や大道駅舎の店も相当に並んでいた。駅舎は贅畜を襟に刺し、手に天眼鏡を持って何かもったいらしい講釈をしていると、その前にうつむいて熱心に耳を傾けているのは、18区ぐらいの小綺麗な女であった。半七は幸次郎を見返って聞いた。おい、おめえはあの女を知っているかい？冗談じゃねえ。いくらわしだって江戸中の女をみんな知っているものか。言いながら幸次郎は女の横顔を覗いて笑い出した。いや、知っています、知っています。あれは、奥山のおみつですよ。宮戸川のおみつか。道理で見たような女だと思った。あいつ、いい亡者になって、大道占いに絞られている。あは、色男でもできたかな。色男でもできたか、お袋と喧嘩でもしたか。まあ、そんなところでしょうね。自分の噂をされているとも知らずに、おみつは、権領の銭を置いて、駅舎の店を出た。本来ならば、ただそのままに行き過ぎてしまうのであるが、虫が知らせるというのか、半七は立ち止まって、彼女の後ろ姿をしばらく眺めていると、おみつは、さらに両国橋に向かって辿っていった。彼女は、島田曲げの頭を重そうに垂れて、何かの苦労ありげに焦然としているのが、半七の注意を引いたので、彼は、幸次郎に目配せしながら、小戻りして、その後を追った。おみつは、それにも気がつかないらしく、狭い狩り橋の中ほどを行きつ戻りつしていたが、やがて立ち止まってあたりを見回しながら、川に向かってそっと手を合わせた。口の中でも何か念じているらしかった。半七は幸次郎に囁いて、再び橋番の小屋へ入った。じいさん、また来たよ。俺はちょいと奥を貸してもらうぜ。半七は、障子を開けて小屋の奥に身を忍ばせると、やがておみつが帰ってきた。それを待ち受けていた幸次郎は声をかけた。おいおみちゃん、どこへ行った？呼ばれておみつは驚いたように振り返った。その顔は、曇って青ざめていた。どうしたえ？ひどく顔の色が悪いじゃねえか。はしかかえ。はは、そりゃ冗談だ。何しろまあここへかけねえ、と、幸次郎は笑いながら呼び込んだ。おみつは奥山の宮戸川という茶店の女で、幸次郎の職業も、かねて知っているのであるから、呼びかけられて素通りもできなかった。彼女は 勤めて笑顔を作って愛想よく挨拶した。おや、こうさん、急にお暑くなったようでございますね。今日はこちらで何かのお見張りですか？
何、見張りというわけでもね。あんまり体が暇だから、野太鼓と同じように、ここらへ出てきておかずりよ。そういう俺よりも、お兄ちゃんこそ忙しい体で、ここらへ何しに出てきたのだ。おめえも、色男のおかずりかへ。
おほ、ご冗談でしょ。両国橋がご不審だというので、どんな様子か拝見に出てきたんですよ。
というのは、世を忍ぶ仮の名で、占い者にお手の筋を見てもらって、それから両国の川へ行ってお念仏を唱えて、これからどこへかお寺参りにでも行くのかね。
はは、お明けへのにご気毒なことだ。
おみつは顔の色を変えてしばらく無言で相手の顔を見つめていた。客商売に慣れている彼女も当座の返事に困ったらしい。そこへつけ込んで幸次郎は脅すように言った。
おいおみつ、正直に言えよ。おめえはなんでこの川へ来て拝んでいたのだ。
ご賞願いに話しうなぎをするほどのしわくちゃばあさんでもあるめえ。それとも、男を散々騙した罪滅ぼしかえ。
おい、ただの人が聞くのじゃねえ。俺が聞くのだ。正直に言えよ。
彼女はやはり黙ってうつむいていたが、その顔色はいよいよ青ざめてきたので、幸次郎は、傘にかかって脅しつけた。
こいつ、悪強情な女だな。おいじいさん、縄を持ってこい。この雨を踏んじばってしまうから。
いかにこの時代でも、単にこれだけのことでむやみに人を縛ることのできないのはわかりきっているのであるが、若い女はその脅しに乗せられたのか、ただしは他に司祭があるのか、縄をかけると聞いて彼女はひどく怯えた。口を聞くにも聞かれず、逃げるにも逃げられず、彼女は身を固くして立ちすくんでいた。ここらでよかろうと半七は奥からふらりと出てきた。
なんだか、脅かされているじゃねえか。宮戸川のおみつが縄付きになったら、泣く人がたくさんあるだろう。なんとか助けてやりてえものだな。
幸次郎一人でさえも受けきれないところへ、またその親分が不意に現れてきたので、おみつの顔は青いのを通り越して、土のような色になってしまった。
おい、おみつ。俺は幸次郎のように脅かしゃしねえと、半七はすかすように言い出した。
若い女を脅しにかけて白状させたと言われちゃ、御用聞きも直れになる。俺はおとなしくおめえに言って聞かせるのだ。そのつもりでまあ聞け。宮戸川のおみつには、この頃いい旦那ができて、当人も幸せ、おふくろも喜んでいる。ところが、その旦那には、女房がある。これが、お定まりのやきもちで、いろいろのごたごたが起こる。その挙句の果てに、女房は、二日の晩に、この大川へ飛び込んだ。亭主もいい心持ちはしねえから、毎日この川へ覗きに来る。おみつも目覚めが悪いから、ひょっとすると、その枕元へ女房の幽霊でも出るのかもしれねえ。そこで、自分も大川へ来て人に知れねえように、南無阿弥陀仏か 南無法蓮華経を唱えている。話の筋は、まあこうだ。大道占いはどんな毛を置いたか知らねえが、俺の天眼鏡の方が見通しのはずだ。おい、どうだ。俺にもいくらか権利を出してもよかろう。恐れ入りましたと、おみつは震えながらかすかに答えた。おい、こう、と半七は笑った。恐れ入りましたという以上は、弱い者いじめをしちゃいけねえ。これからはお互いに仲良くするのだ。そこでおみつ、その旦那というのはどこの人だ。田町でございます。浅草の田町だな。はい。袖すり稲荷の近所で。なんという男で何商売をしている。宗兵衛と申しまして、金貸しを商売にしております。主に吉原へ出入りをする人たちに貸し付けているのだそうで。じゃあ、小金を貸しているのだな。心証はいいのか。よくは知りませんが、不自由はないようでございます。おめえは宗兵衛の女房を知っているのか。知っております、と、おみつは言いよどみながら答えた。私の家へ幾度も来たことがありますので。おめえの家はどこだ？馬道の路地の中でございます。女房が何しに来た？暴れ込んできたのか？旦那を迎えに。はじめのうちは旦那も素直に帰ったんですが、しまいには喧嘩を始めて、おっかさんも私も困ったことがあります。この二日の晩にも、旦那がよっぽど酔っているところへおかみさんが押しかけてきて、とうとう大喧嘩になってしまって、旦那はおかみさんを引きずり倒して乱暴に踏んだり蹴ったりするので、私たちも見かねて中へ入って、ともかくもおかみさんをなだめて表へ連れ出そうとすると、おかみさんはもう半分気違いのようになっていて、鬼のような顔をして旦那を睨んで、この野郎め、覚えていろ、私が死んでも、ろうそくがものを言うぞ。ろうそくがものを言うぞ。女房がそんなことを言ったのか、と、半七は聞き返した。言いました、と、おみつはうなずいた。そうして、あたしたちを突き抜けて、裸足で表へ駆け出してしまいました。旦那は平気でせせら笑って、あいつは陽気のせいで、ちっと取りのぼせているのだ。あんな気違いに構うな構うなと言って、相変わらずお酒を飲んでいましたが、そのうちにふいと気がついたように、急ぎの用を思い出したからすぐに帰ると言い出して、雨の降る中を帰って行きました。そりゃ何時だ。弁天山の四つが聞こえる前でした。その後に宗兵衛はおめえのうちへ顔を見せたか。一度も来ません。その狩り橋から身を投げたのは宗兵衛の女房だということをおめえはどうして知っているのだ。今も申す通り、あの晩おかみさんが出て行くときに、私が死んでもろうそくがものを言う。それが耳に残っているところへ、昨日この川で上がった女の死骸は、金のろうそくを抱えていたという評判で、その年頃もちょうど同じようですから、きっと旦那のおかみさんにそういないと、おっかさんは大変に心配しているんです。私も気になってたまりませんから、その様子を聞きながらここへ来て、 占い者に見てもらいますと、お前さんには死霊がたたっていると言われたので、いよいよぞっとしてしまいました。
宗兵衛は江戸物かへ。
いいえ、何でも東海道の方に長くいたそうで、大井川の話なんぞをしたことがあります。江戸へは、おととしの春ごろから出てきたということです。
おみつはさらに半七の問いに対して、宗兵衛は今年40歳、女房のおたけは33歳。夫婦の間に子供はなく、田町のうちはおよしという山出しの女中と3人暮らしである。よそ者だけに江戸には身寄りもないらしく、かつて親類の噂などを聞いたこともないと言った。そこでそのろうそくの一件だが、と、半七はまた聞いた。
それについて何か聞いたことがあるかえ？
2日の晩に初めて聞いたので、それまでに誰もそんな話をしたことはありませんでした。
そうか。じゃあ今日はまあこのくらいでよかろう。お母にもあんまり心配するなと言っておけ。
ありがとうございます。
宗兵衛という旦那が来ても今日のことは決して喋っちゃならねえ。つまらねえおしゃべりをするととんだかかり合いになるぞ。
半七はよく言い含めて奥にお返した。
ねえ、親分。あの女は、旦那というやつに内通しやしませんかね、と、幸次郎は言った。
なに、奥山の茶屋女が、欲得づくで世話になっている旦那だ。心から惚れているわけでもあるめえ。それにしても、宗兵衛というやつを、早く引き上げなけりゃならねえ。やろうめ。女房にひどい意趣返しをされたな。
意趣返しだろうか。
意趣返しよ、と半七は笑った。亭主の悪事が露見するように、女房は金のろうそくを抱いて身を投げたのだ。
そんならむしろ訴えて出ればいいのに。
それにゃあわけがあるのだろう。
訴えて出れば、自分もお仕置きにならなけりゃならねえ。
自分は人思いに死んでしまって、後に残った亭主を、貼り付けか獄門にでもしてやろうという、了見だろう。
女に恨まれちゃ助からねえ。おめえも用心しろよ。
あは、わしは大丈夫だ。
二人は、両国を出て、浅草の方角に向かった。
都合によっちゃ、それからそれへと、追っかけにならねえとも限らねえ、と半七は言った。
刻限はちっと早えが、腹をこしらえておこう。
茶屋町あたりの小料理屋で昼飯を済ませて、二人は、馬道から田町一丁目に差し掛かった。表通りは、吉原の日本包みに続く、一筋道で、町屋も相当に整っているが、裏通りは屋並みもまばらになって、袖すり稲荷のあるあたりは、2、3の旗本屋敷を覗くのほか、後ろは一面の電池になっているので、昼でも蛙の声が乱れて聞こえた。稲荷の近所というのを心当てに、二人は探し歩いていると、往来で酒屋の小僧に出会った。
おい、ここらに金貸しの宗兵衛さんといううちはねえかね、と、幸次郎は小僧を呼び止めて聞いた。
宗兵衛さんはいないよ。
どこへ行った？
どこへ行ったか知らないが、ゆうべから帰らないと女中が言ったんだ。
まあ、留守でもいいや、そのうちを教えてくれ。
小僧に教えられて、宗兵衛の家を訪ねて行くと、正木の生垣に小さい木戸の入り口があって、それには昼でも鍵がかけてあるので、二人はさらに横手へ回ると、ここにも裏木戸があって、その戸を押すとすぐに入った。ごめんなさい。女中は居眠りでもしていたらしく、二三度呼ばせてようやく出てきた。彼女は水口の障子を開けて不審そうに半七らを眺めていた。お前さんは女中家へ、およしさんというのだね、と半七はまず聞いた。およしは無言でうなずいた。旦那はお留守ですかえ。昨夜から帰りませんよ。馬道のおみつさんのところへ泊まり込みかね。何でもよく知っているというように、およしは無言で半七らの顔を再び眺めた。実はそのおみつさんの家へ行ってみたのですが、夕べから旦那は来ないというので、それでお宅の方へ参ったのですが、旦那はどこへ行くともいつ帰るとも言い置いて行きませんでしたかえ。何にも言って行きませんよ、とおよしはそっけなく答えた。おかみさんは、おかみさんも留守ですよ。二日の晩からいないのかえ。およしは無言であった。隠しちゃいけねえ。おかみさんは本当に二日の晩から帰らねえのだろう。およしはやはり無言であった。半七は舌打ちしながら幸次郎を見返った。また両国と同じ芝居を歌にはならねえ。女を脅かすのはおめえに限る。まあ頼むよ。4。およしは下宇の松戸の生まれで、去年の3月からこのうちに奉公して、今まで長年しているのであった。今年18で、いわゆる山出しの世間水ではあるが、正直一方に働くのを取り柄に、主人夫婦にも目をかけられていた。そういう女であるから、宗兵衛夫婦の間にどんな秘密が潜んでいるかをもちろん知っているはずはなかった。彼女は幸次郎に脅されてただ震えているばかりであったが、それでも途切れ途切れにこれだけのことを語り出した。旦那とおかみさんとは去年の夏頃からたびたび喧嘩をしていました。去年の暮れに一旦別れるような話もありましたが、まあそのままになっていたのです。今月の二日の晩におかみさんは酔いから出て行きましたが、出先でまた旦那と喧嘩をしたと見えて、チラシ紙になって真っ青な顔をして帰ってきて、尺が起こったと言ってしばらく横になっていました。それから奥へ入って何か探し物でもしている様子でしたが、やがて私を呼んで本所までカゴを一丁頼んできてくれというので、すぐに表通りの辻倉へ呼びに行きました。おかみさんがそのカゴに乗って出た後へ、一足違いで旦那が帰ってきましたから、おかみさんはこうこうですと話しますと、旦那はすぐに奥へ入って、これも何か探し物をしているようでしたが、私には何も言わずに慌てて表へ出て行きました。その晩の四つ過ぎに、旦那は一人で帰ってきましたが、おかみさんはそれぎり帰りません。旦那の話では、おかみさんは体が悪いので、 箱根へ同時にやったということでした。
それは二日の晩のことで、旦那はそれから毎日どうしていたと半七は聞いた。
それから毎日どっかへ出て行きました。夕べも日が暮れてから帰ってきて、私にお湯へ行ってこいと言いますから、近所のお湯屋へ行ってきますと、その留守の間に旦那は着物を着替えて小さい包みを持って旅へ出るような支度をしていて、俺もこれから箱根まで行って10日ばかりすると帰ってくると言い置いて出ました。
昨日の今日であるから、およしはまだ両国の噂を聞いていないのであった。正直者の彼女は、旦那の言うことを一途に信じて、おかみさんの帰らないのを、さのみ怪しんでもいなかったらしい。
半七はさらに聞いた。
おかみさんはカゴに乗って、本所のどこへ行ったか知らねえか。
本所と聞いたばかりで、どこへ行ったか存じません。
本所に親類かしるべでもあるのか。
本所からは、マッサンという人が時々に見えますが、うちはどこにあるのか存じません。
おかみさんのカゴは、辻倉だね。
そうでございます。
じゃあ、表の辻倉まで行ってきてくれ、と、半七は幸次郎に言いつけた。
二日の晩に、ここのおかみさんを担いで行ったカゴ屋を調べて、本所のどこまで送ったか聞きただしてくるのだ。
幸次郎はすぐに出て行った。その帰るのを待っている暇に、半七は家内を見回ると、寄り付き茶の間、座敷、何度、女中部屋のいつまで。さすがは小金でも貸して暮らしているだけに、家内はきちんと片付いて、小綺麗に住んでいるらしく見えた。台所へ出ると、柱には細長い竹の紙くず籠がかけてあった。
おい、この紙くずはこの頃売ったかえ。
くず屋さんは先月の晦日に来て、それぎり参りませんと、およしは答えた。
半七は紙くず籠を下ろして、念のために紙くずをつかみ出した。
それをいちいち広げて丹念に調べているうちに、そこの方から半紙のくずを発見した。半紙は幾切れにも引き裂いて丸めてあるので、そのシワを伸ばしてつなぎ合わせてみると、女の筆の走り書きで、書いては消し、消しては書き。どうも思うように書けないので、中途で引き裂いて紙くずかごへ押し込んでしまったらしい。
したがって文意はよくわからないが、ともかくも五年前のことを忘れたか。不人情な男。死んで恨みを晴らしてやる。ろうそくが物を言う。と、これだけのことは、おぼろげに推察された。
ろうそくが物を言うは、おみつの口からも漏らされているので、別に新しい発見でもなかったが、
五年前のことを忘れたか。
この一句は半七の胸に強く響いた。
それによると、金のろうそくに絡んだ一種の秘密は、五年以前の出来事であるらしい。江戸城本丸の金蔵破りは先々月の6日であるから、五年以前の出来事と無関係であるのはわかりきっている。金蔵破りの盗賊が証拠隠滅のために小判を地金にいつぶしてろうそくに作り変えたものではないかと、今まで密かに見込みをつけていたのであるが、その推定は土台からひっくり返されることになった。
5年以前の秘密。それが何であるかを改めて詮索しなければならないと半七は思った。もちろん、一つの犯罪を探索しているうちに、その二個に違いからさらに犯罪を発見するような例は、これまでにもしばしば経験があるので、半七は今さら驚くというほどでもなかったが、二個見違いは確かに二個見違いである。彼は一種の失望を感じた。そこへ幸次郎が威勢よく飛び込んできた。彼は半七を座敷へ引き戻して、口早に囁いた。親分、魚はやっぱり大きいようです。辻倉の若い者に聞いたら、ここのおかみさんを乗せて行った先は、本所のももんじい屋の近所の飾り屋だそうですよ。行く先が飾り屋だというので、彼は大いに意気込んでいるらしいが、今の半七の考えはもう違っていた。しかし、金のろうそくを抱えて身を投げた女。それが、古今に例のない不思議の出来事であるだけに、彼の職業的興味は再び湧き起こった。それが、5年前の出来事であるにもせよ、金蔵破りと無関係であるにもせよ、進んでその秘密を暴かなければならないと思うにつけて、金のろうそくと飾り屋、そこに離るべからざる連絡を見出したのを喜んだ。彼は、およしを座敷へ呼んで聞いた。おい、本所から来るマッサンというのは飾り屋かえ。
はい、飾り屋さんだそうでございます。
何の用で来るのか知らねえか。
やっぱりお金を借りに来るようです。
この女じゃ拉致が飽きますねえと、幸次郎は催促するように言った。
何しろ早いが勝ちだからすぐ本所へ回りましょう。
うん、出かけよう。およしには、当分おとなしくしているように言い聞かせておいて、半七と幸次郎はさらに本所へ向かった。駒止橋の近所で飾り屋のマッサンと聞くとすぐに知れた。あの店におしゃべりらしいカカアがいる。あそこへ寄って内儀をしてみろ。半七に指図されて、幸次郎は道端の魚屋へ立ち寄った。店先で番台を洗っている女房に話しかけて飾り屋の噂を聞き出すと、果たして彼女は口軽にいろいろのことを喋った。飾り屋の増蔵は32、3で、去年の春に女房に死に別れ、今では小僧と二人暮らしの男女帯である。腕はなかなかにいい職人であるが、女房を亡くしてから道楽を始めて、諸方に義理の悪い借金ができたらしいという。それで大抵の見当もついたので、二人は飾り屋へ訪ねて行くと、小僧がぼんやりと店に座っていて、親方は2階に寝ていると答えた。呼び下ろされて出てきた増蔵は、ほろ酔い機嫌であったが、これは山田氏のおよしと違って、江戸生え抜きの職人であるだけに、半七らがただの人でないことに、早くも気がついたらしく、にわかに形を改めて丁寧に挨拶した。私は増蔵でございますが、何ぞ御用でございますか。俺は三河町の半七だが、うちの者はまだ誰も来ねえかね。 いいえ、どなたも、と増蔵は不安らしく
相手の顔を見上げた。
まだここらまでは回ってこねえか。遅い奴らだな。じゃあすぐに御用に取り掛かろう。本来ならば番屋へ引っ張っていくのだが、近所の手前もあるだろうから、ここで聞くことにするよ。
小僧を奥へ追いやって、半七は店に上がり込んだ。よもやとは思うものの、野暮に立ち騒いだらばすぐに抑えるつもりで、幸次郎は店先に腰をかけていた。しかし、相手は案外におとなしく、半七の調べに対して正直に答えた。
まことに恐れ入りました。実は昨日両国の狩り橋の下から女の死骸が上がって、それが金のろうそくを抱えていたという噂を聞きまして、すぐに聞きに行きますと、確かに見覚えのある人でしたから、そこで正直に、おかかりのお方に申し上げようかと思ったのですが、なんだか気がとがめてそのままそっと帰ってきてしまいました。それがためにいろいろお手数をかけまして相すぎません。
おめえは以前から田町の宗兵衛を知っているのか。
いえ、去年の9月頃からでございます。実は、去年の正月に女房を亡くしまして、それからじっとばかり道楽を始めたので、懐がだんだん苦しくなりまして。そのうちに、吉原の若い者の喜助という者と婚姻になりまして、その喜助が、袖すり稲荷の近所にいる、宗兵衛という金貸しを知っているというので、喜助の世話で、そこから小金を借りることになって、それから、まあ足を近く出入りをするようになりました。
宗兵衛からよっぽど借りたか。
一度にたんと借りたことはございません。せいぜい二部か三部でしたが、それでもだんだんに元利が溜まってしまいまして、今では七八両になっております。
七八両。職人にしては大金だ。それを宗兵衛は催促しねえのか。
ちっとも催促しないで、いつもいい顔をして貸してくれました。
後で考えると、それには少し思惑のあることで。
先月の初めに、田町の道へ訪ねて参りますと、宗兵衛は、一本の大きいろうそくを出してみせまして、お前は商売だから、金銀細工の地金屋を知っているだろう。これを一度に持っていくと、おかしく思われるから、いくつかに分けて方々の地金屋へ持って行って、相当の相場で売ってきてくれ。その働き賃には、今までの借金を帳消しにするばかりでなく、相場によっては、またいくらかの手数料をやるというのです。私も、欲が手伝って、無分別に受け合って、一本のろうそくを預かって帰って、念のために、ろうそくの横っ腹へ小さい穴を開けてみると、なるほど、金が入っているのです。金無垢の、延べ棒を芯にしたろうそく。不思議なものもあるものだと思うにつけて、私はまた急に気味が悪くなりました。宗兵衛という人はどうしてこんなものを持っているのだろうと、翌日また出直して司祭を聞きに行きました。
宗兵衛は何と言った？
お前は知るまいが、今日大阪の金持ちは、泥棒の用心にこういうものをこしらえておく。どんな泥棒が徒党を組んで押し込んできても、ろうそくなんぞには目をかけないから、こうして隠しておくのが一番確かだ。もう一つには、
それが通用の小判であると、自分もとかくに手をつけて使いがちだから、地金のままでしまっておくのが無事だということになっている。町屋ばかりでなく、諸大名の屋敷でも、軍用金はこうして蓄えておくのだと、そういうのです。そんなことが本当にあるかないかを、半七もよく知らなかった。幸次郎はもちろん知らなかった。二人はただ黙っていると、増蔵はなおも語り続けた。それでまあ不審は晴れたのですが、私のような貧乏人が金の塊を持ち歩いても、どこでも滅多に取り合ってくれそうもありませんから、どうしたものかと考えているうちに、つい花時だものですから、田町へ行って、また一両借りてしまいました。そんなわけで、いよいよのっぴきならない羽目になって、私も困っているところへ、この二日の晩に、宗兵衛のおかみさんが、かごで乗りつけてきて、ここのうちに預けてあるろうそくを返してくれというのです。その様子がなんだかおかしい。おかみさんはチラシ紙で目の色が変わっていて、どうもただごとではないらしく、夫婦喧嘩でもしてきたらしいので、大事の品をうっかり渡して、いいかどうだかと、私はまた困っていると、おかみさんはすごいような顔をして、ぜひ渡せと言う。そうなると、なおさら不安になってきて、旦那が来なければ渡されないと言う。いや、渡せと言う。しまいには喧嘩をしになって争っているところへ、いい塩梅に宗兵衛もカゴに乗ってきてくれました。その顔を見ても、おかみさんは黙っていて口を聞きません。それを宗兵衛が無理に二階へ連れて行って、どういうふうになだめたか知りませんが、まあ仲直りをしたような様子で、夫婦は無事に二階を降りてきました。もう四つ時分だからカゴを呼ばせようかと言いましたが、そこから出て辻カゴを拾うからと言って、二人は小雨の降る中を出て行きました。そのろうそくはどうした?女房がやかましいから一旦返してくれと宗兵衛が言うので、私も厄介払いをしたような心持ちですぐに返してやりました。その時におかみさんはまだ何本かのろうそくを重そうに抱えているようでした。それからどうした?それから先のことは何にも知りません。夫婦は無事に田町へ帰ったものだと思っていると、実に案外の始末でびっくりしました。多分帰り道で二度の喧嘩を始めて、おかみさんは両国の狩り橋から飛び込んだのだろうと思います。宗兵衛はどうしたのか、田町へ様子を見に行こうと思いながら、うっかり出て行って飛んだかかり合いになってもつまらない。と言って、知らん顔をしているのも、義理が悪いようで、なんだか心持ちが良くないもんですから、昼間から湯に入って、一杯飲んで、二階で横になっていたところです。気の弱い職人の申し立ては、これで終わった。五。そうすると、その宗兵衛という男は、どこからか金のろうそくを盗んでいたんですね、と、私は聞いた。そうです、と、半七老人はうなずいた。しかし、宗兵衛が、増蔵に話して聞かせたのはでたらめで、髪型の金持ちが、泥棒よけに金のろうそくをこしらえるの、大名が軍用金に蓄えておくのというのは、
みんないい加減のごまかしであることが、後ですっかりわかりました。金のろうそくは、そんなわけのものではなかったんです。そこでかの宗兵衛夫婦が、どうしてそんな不思議なものを持っていたかというと、ここに小説のようなお話があるんです。まあ、お聞きください。どなたもご承知でしょうが、東海道の大井川。あの川は、江戸から行けば島田の宿、上方から来れば金谷の宿。この二つの宿の間を流れています。その金谷の宿から少し離れたところに、日坂峠というのがあって、それから例の佐与の中山に続いているんですが、峠のふもとに一軒の休み茶屋がありました。建て場というほどではないんですが、休んだ旅人には番茶を出して駄菓子を食わせる。ありあいの魚で酒ぐらいは飲ませるといううちで、その茶屋の亭主が宗兵衛、女房がお竹、夫婦二人で商売をしていたんです。宗兵衛は三州岡崎の生まれですが、道楽のために家を潰して金谷の宿へ流れ込んできたもので、女房のお竹は、岡崎女郎衆の果てだそうで、それでも夫婦が無事に暮らしていると、ある日の昼過ぎに、武家の中年風の男が一人通りかかって、この店に休んで酒なぞを飲んでいたんですが、そのうちに急に気分が悪くなったから、少しの間寝かしてくれというので、夫婦の寝床になっている、奥の前通して、ともかくも寝かしておくと、男は日の暮れる頃まで起きることができない。だんだんに容体が悪くなってくるらしい。その頃のことですから、近所に医者もないので、夫婦はあり合わせの薬なぞを飲ませて解放した。そこは人情で、夫婦も見知らない旅の男を親切に看病してやったらしいんです。その看病の甲斐があったのか、一時は難しそうに見えた病人も、明くる朝からだんだんに落ち着いて、その日の昼飯には粥を食うようになったので、まあよかったと喜んでいると、七つ下がり。午後四時過ぎになってから、旅の男は、もうすっかり良くなったから立つと言い出した。秋の日は短い。やがて暮れるという時刻になって峠を越すよりも、もう一晩泊まって養生して、明日の朝早く立つことにしたらよかろうと勧めたが、男は先を急ぐと見えて、無理に振り切って出て行く。その別れ際に男は昨日から世話になったお礼をしたいが、路用は手薄であるし、他には持ち合わせもないから、これを置いていく。しかし、今すぐに使ってはいけない。まあ、半年ぐらいは仏壇の引き出しへしまっておくがいいと、謎のようなことを言い残して、一本の大きいろうそくを、触れていきました。それが例のろうそくなんですね。私は待ちかねて思わず口を出した。話の腰を折られても老人は別に嫌な顔を見せなかった。その男の言った通りにしたらば、夫婦も余計な罪を作らずに済んだのかもしれませんが、せっかくくれたろうそくを今すぐに使ってはいけないという。それがなんだかおかしいばかりでなく、そのろうそくがあんまり重いので、夫婦が不思議がって眺めているうちに
どっちの粗相だか、土間に落としてそこにある石にカチリと当たると、牢は砕けて芯が出た。それが金色に光ったので、夫婦はまた驚きました。それがすなわち金のろうそくの由来。その旅の男というのは何者ですか？
まあ、お待ちなさい。まだお話がある。
そのろうそくを見て夫婦は考えたんです。中原風の旅の男がこんなものを持っているはずがない。ことに病あげくの体で今頃から早々に出て行ったのは、何か後ろぐらい身の上であるに相違ない。亭主の宗兵衛は急に思案して、こんなものをもらって何かのかかり合いになっては大変だから、追っかけて行って返してくると、そのろうそくを風呂敷に包んで男の後を追って出たが、それっきりしばらく帰ってこない。そのうちに日が暮れて暗くなる。どうしたのかと女房が案じていると、亭主は風呂敷包みを重そうに抱えて帰ってきた。と言ったら、大抵お察しもつくでしょうが、一本のろうそくが六本になっていたんです。本当に返すつもりであったのか、それとも、他に思惑があったのか。その辺はよくわかりませんが、何しろ追っかけて行ってみると、男は峠の中途に倒れて苦しんでいる。病気が再発したらしいので、木の陰へ引っ張り込んで解放しているうちに、宗兵衛は腰に下げている手ぬぐいを取って男を不意に、締め殺した上に、残りのろうそくをみんな引っさらってきたというわけです。これには女房も驚いたが、今さら仕方がない。夫婦はその晩のうちに旅支度をして、六本のろうそくを抱えて夜逃げをしてしまったんです。それからひとまず京都へ行って、どういう風にごまかしたか、ともかくも一本のろうそくの芯を売って、通用の金に換え、それを元手にして二年ほど何か商売をやっていたんですが、その商売が思うようにいかなかったのか、何かのことで足がつきそうになったのか。京都を立ち退いて江戸へ出てきて、浅草の田町で金貸しを始めることになったんです。吉原に近いところですから、小金を借りに来るものもあって、商売は相当に繁盛したんですが、相手が相手だから、貸し倒れも多い。おまけに宗兵衛は、江戸の水に染みて、奥山の茶屋女に熱くなるという始末だから、夫婦喧嘩の絶え間がないばかりか、宗兵衛の懐も次第に寂しくなる。そこで、飾り屋の増蔵をうまく手なずけて、例のろうそくをなんとか処分しようとしているうちに、女房のやきもちから珍事出退して、ただいまお話申したような手続きになったんです。宗兵衛はどうしました？宗兵衛は女房をなだめて一緒に増蔵の家を出て両国まで帰ってくると、お竹はかねて覚悟をしていたものか、狩り橋の中ほどを過ぎた頃に亭主の隙を見て不意に川の中へ飛び込んでしまった。もちろん、ろうそくは自分がしっかりと抱えたままで飛び込んだのですから、宗兵衛もあっけに取られた。そのうちに、橋番の親父が出てきたので、慌てて東両国の方へ引っ返して、貸し伝いに
吾妻橋へ出て、無事に田町の家へ逃げ帰ったんですが、さて、どうも気にかかるので、その後も両国へ毎日通って、橋の上から大川を眺めているうちに、とうとうお竹の死骸が引き上げられて、金のろうそくの一件が露見しそうになったので、もううかうかしてはいられないと思って、その晩すぐに支度をして、何にも知らない女中のおよしを置き去りにして、駆け落ちを決めてしまったんです。私が本所の飾り屋へ出張ったのは、7日の昼過ぎで、宗兵衛はその前夜に飛んでしまったんですから、その間に1日の差があります。どっちの方角へ逃げたかは知らないが、逃げる方は一生懸命だから、1日遅れては容易に追いつかれそうもない。どうしたものかと思案しながら、幸次郎と一緒に飾り屋を出て、両国の方へぶらぶら引っ返してくると、狩り橋の中ほどに一人の男が突っ立ってぼんやりと水を眺めている。その年頃や人相風俗が、かの宗兵衛によく似ているので、つかつかと寄って、おい宗兵衛と声をかけると、男は二人を見て慌てた様子で、一旦は川へ飛び込もうとしたらしいんですが、夜と違って昼間のことですから、川には石や材木を積んだ船が幾艘も出ている。人足や船頭も働いている。そこへ飛び込むこともできなかったと見えて、引っ返して西両国の方へ逃げていく。二人は追っかけていく。逃げる奴は何分にも素人の悲しさ。気ばかり焦って体が前へ泳いでいるので、ちょいとつまずくとすぐにつんのめる。男が何かにつまずいてばったり倒れたところを、二人がすぐに取り押さえました。それがちょうど橋番の小屋の前でしたから、親父の九八を呼んで、首実験をさせると、毎日この橋の上へ来て大川を眺めていた男は確かにこいつに相違ないというので、もう一言もなく恐れ入ってしまいました。そこでだんだんに調べてみると、宗兵衛は前の晩に田町の家を出て東海道を行っては足がつくと思ったので、中山道を行くことにして、その晩は板橋の女郎屋に泊まったんです。あくる朝、そこからすぐに立てばいいのに、例の宮戸川のお蜜に未練があるので、もう一度会って行きたいような気になって、そこからまた引っ返して馬道へ来たが、なんだか近所の人たちが、自分をじろじろ見ているような気がするので、思い切って路地の中へ入ることもできず、いっそ日が暮れてから訪ねて行こうと思って、あてもなしにそこらをうろついているうちに、またなんだか両国の方へ行ってみたくなった。多分おたけの魂に引き寄せられたのでしょうと、本人は怪談めいたことを言っていましたが、犯罪者はとかくにそうしたもので、自分にかかりがいのあるところへわざわざ近寄って、結局破滅を招くことになるのが習いで。宗兵衛もやはりその類でしょう。これでこの事件の顛末はわかったが、最後に残っているのは金のろうそくの問題である。それについて半七老人はこう説明した。旅の男は宗兵衛にくびり殺されてしまったので、
その身元も、ろうそくの出どこも、一切わからないんですが、宗兵衛の申し立てによって判断すると、そのろうそくは、どこかの大名から江戸の役人たちへ送る品で、その当時は、検問なぞと言いましたが、つまりは、一種の賄賂です。表向きは、金をやるわけにもいかないので、菓子折りの底へ小判を入れたり、金銀の置物をこしらえたり、いろいろの工夫をするのが習いでしたから、このろうそくも一つの新工夫で、おそらく九州あたりの大名が国産のろうそくを新調するなぞと言って、金の延べ棒入りのろうそくを持ち込むつもりであったのだろうと思われます。そこでその新物を国元から江戸へ送ってくるには、もちろん相当の侍もついているに相違ありませんが、その友のもの、すなわち中間どもの中に良くない奴があって、事情を知って一箱ぐらいを盗み出し、それを抱えて途中から築店したらしい。他に同類があったかどうだか知りませんが、その男は江戸へ向かって逃げるのは危険だと思って、上方へ向かって引っ返す途中、金谷の宿で急病が起こったために、とうとう宗兵衛の手にかかって、膝か峠の秋の露、消えて儚くなりにけりということになったんでしょう。今更ではないが、悪いことはできません。それがなぜ世間へ知れずにいたかというに、その大名も元来秘密の仕事ですから、たとえ途中でどんなことがあろうとも、表向きの詮議はできません。江戸の幕府の役人たちにろうそくを送ったなぞということが世間に知れては、その屋敷の大迷惑になりますから、何事も泣き寝入りにして闇から闇へ葬るのほかはない。それを承知で持ち逃げをした奴もあるわけです。昔はそういう類の秘密が、いろいろありました。いや、今日でも、神仏なぞという贈り物があるとか聞いていますが、ついでに申し上げますが、ご金蔵破りの藤十郎と富蔵は、安政四年2月26日に召し取られ、5月13日に、千住の小塚っ腹で貼り付けになりました。私も随分これには頭を痛めたんですが、運がないのか知恵がないのか、人に功を奪われてこの取り物には一切かかり合いがなかったのを今でも残念に思っています。